時刻はですね、10時5分を回りました。ここからまた渋谷社会部の後半に入っていきたいというふうに思いますけれども、今ちょっとパーソナリティの渡辺さんが、ちょっと今席を外してますので、もうすぐ戻ってくると思うんですが、後半の部に入っていきたいと思います。この後半は前半の今のライフネット生命の出口さん、出口会長に続きましてですね、吉岡さんですね、お越しいただきました。こちらはこのどちらを呼んだらいいですかね、この吉岡さんにじゃあちょっと簡単な自己紹介をしていただいて、そこからいきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もともとは東京都で幼児教育をやっておりました。幼稚園教諭とか講師の仕事をさせていただいて、その間に思春期とか青年期の子どもたちの勉強したり、クリニックで研修を積んだりして、トータルして乳幼児から青年期までの育ちっていうのをいろいろ研究してまいりました。で今は、家族心理カウンセラーもやっておりますが、あとは小学校、幼稚園、保育園さん中心に家庭教育学級ですとか先生方の研修会ですとかで呼んでいただいてお仕事をさせていただいてます。
この、私もよく、はい、何やってるか一言で説明できない仕事って言われて、はい、NPO をやってますと言ってもなんかよく伝わらないので、プロボノの活動をやってますとかで、プロボノって何ですかってことも説明しなきゃいけなくて、結構説明が長くなるタイプの人間なんですけど、はい、吉岡さんの説明も長くなりますね。はい、肩書きがどちらを読みしたらいいんでしょう。この2枚名刺いただいてるん
です
が、ウルトラマザーという言葉が気になるところですけど、
それはねちょっと
あんまり読まない方が良かったですか。
あだ名がついてしまったっていう。
そうですか。
はい、今子育て支援というか、子育て支援ではないんですが、子どもも大人も一緒に育ち合うということで、遊び基地という、代表小笠原舞と、小沢いぶきと、それから私と3人で始めた遊び基地があるんですけれども、そちらの活動をしておりまして。
なるほどですね。
あともう一つ協会が、主人と一緒に立ち上げたアジアジュニアゴルフ協会という、
アジアジュニアゴルフ協会、
それはジュニアのゴルファーなんですけれども、その子たちのメンタルサポートとして遠征等に付き添うこともあります。
はい、ジュニアゴルフというのもやって、あと遊び基地、今日はどちら中心はその遊び基地のお話なんでしょうけれども、その活動にも関わってらっしゃって、そして、基本的なバックグラウンドとしてはその保育などの、専門家でらっしゃって、子どもの育ちについてのいろいろな、知見を持ちでらっしゃると、そういう吉岡由美さんであるということになりますよね。
はい、
渡辺さん
戻ってまいりました。すみません、遅くなりましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ここから先渡辺さんに、バトンタッチします。吉岡さん、もう少しマイクを、近めにお話しいただくと、
ありがとうございます。
よろしくお願い
いたします。
吉岡さんはそのジュニアゴルフ協会の方では、例えば石川遼選手の、そういう、支援に携わったりってこともされてるんですよね。
そうですね。主人が最初もともとは杉並学院高校の物理の先生でゴルフ部をやってまして、
はい、
でそこで石川遼君、見ていた石川遼君を、
はい、
杉並に入れて、はい、そこから2人でツアーに連れて歩いたっていう、
はい、
ことがきっかけですね。
学校に、はい、入れるっていうか、そのここでゴルフを一緒に勉強しませんかっていうふうに誘ってきたってことですか。
そうですね。もともとチームの、主人がやってるジュニアチームの中にはいたんですけど、
はい、
高校進学を迷っていたので、ここに来て一緒に、世界を目指そうということで、呼んだんですよね。そして、うちによく泊まって、
はい、
うちから学校に行ったりしていて、で主人も物理の先生をやってたんだけれども、
はい、
りょうくんが入学と同時に教職をぴったり辞めて、そして監督選任になって、いろんな試合ですね、プロの試合を連れ歩いていたら何試合目かで、 優勝ということになりました。じゃあ本当にそこに居合わせてました。
はい、ちょうどすごい活躍していた初期の頃を実際に見てらっしゃるんですね。はいはい、お家に泊まりに来て、うん、ツアーを回ったりいろんなことで海外に行くことも一緒にいる時間が長かったと思うんですけど、はい、吉岡さん自身はメンタル的なケアもされてたって、は
い、いやもうねほとんど、はい、りょうくんから教わったことが多くて、逆に彼の考え方とか、うん、行動とか、それから親子関係などから、うん、ものすごくいろんなものを学ばせていただいたっていう方がですね、私の方が面倒見られた感じ二人で天然だったので、天然トーク炸裂で、
でもやってました。お互い面白い話し合いが、ね、傍から見ると何じゃあればっていう話し合いになるわけですね。
へ、天然な子なので、はい、すごく素直ないい青年でしたけど、はい、
今はどうでしょう、はい、お付き合いはあるんでしょうか。
そうですね、時々うちにも遊びに来てくれて、変わらないなという感じですね。すごくこう等身大の自分を大事にしていて、うん、はい、地に足をつけて生活をしてるっていうスターになっても変わらない、うん、あ、それはすごいですよね、ところが素晴らしいですね。
確かに、はいはい、ジュニアのゴルフ選手をたくさん見てるっていうのはきっと、はい、いろんなお子さんたちがいるんだろうなと思うんですけれども、はいはいはい、ゴルフってで例えばその小さい時からゴルフをやってる家庭っていうのは多分どちらかというと特殊な家庭のお金を持っているとか、
はい、
一般的ではない感じのイメージがあるんですけど、どうでしょう。
そうですね、そういうご家庭の子も、うんうん、正直言って多くいますが、うんうんうん、そうとばかりは、
なるほど、
まあ、はい、お父さんが普通のね会社にお勤めで、はい、っていう子もたくさんいて、練習場にお父さんの練習についていったら、うん、自分がしたくなってそしてハマってしまって好きになって来てるっていうお子さんもいますので、なのでそんないろんなお子さんが好きな時に来れるようにっていうことで、うん、特にうちは何回この日って決まったこともないし、
はい、
ネットで、この人この人この日はこのゴルフ場でラウンドしますっていうことで、うん、公募するんですね、その都度、なので、はい、年に1回来る子もいれば毎週毎週来る子もいればっていうことで、海外のキャンプも参加する子もいれば、
はい、
国内だけ参加っていう子もいて、選べるようにいろいろな、はい、選択肢を用意して、あとは、はい、そういったね普通の生活してる子でも、
はい、
海外に行けるようにということで、うん、いろいろなところ財団ですとかいろんなところに支援金をいただいて、
は
い、そこでお金を出して、
はい
はい、どの子もそういう経験ができるようにということで、
そういう支援もしてらっしゃるんですね。
そっちを頑張ってる感じですね。
そうですね、それがあると確かにやる気があってやりたいけどお金がなくてできないっていうところを解消してあげるっていうのは本当ですね、大事な、
それは大事な
ところですよね。
はい、
なるほど、はい、吉岡さん先ほど自己紹介していただいた通り、もういろんな活動をしてらっしゃるので、
そうでもないんですけど、
は
い、
そうですか、肩書きとかその、はい、団体としての活動もたくさんある中で、はい、私自身は遊び基地という、はい、その子供の遊び場作りという面で、はい、すごくお世話になっていて、はい、神宮前2丁目 の、はい、交差点というか、道道路を使って年に1回、はい、お祭りをやってますが、そこでも、はい、遊び基地さんに来ていただいて、
ね、
はい、ここの渋谷区の中でも活躍をね、していただいてるんですが、はい、そもそも遊び基地の立ち上がったきっかけとか、そのあたり私聞いたことがないので、
そうですよね。
はい、お伺いしてもいいですか。
代表が小笠原舞ちゃんなんですけど、はい、そうですね、最初、まあ出会いが、Facebook で出会って、はいはい、私も、ちょっと細々と、自分でやっていたんですが、
はい、
なんか時代がもう変わってきているので、うん、これからやっぱり新しいコミュニティ作りっていうのが必須だなっていう思いがあったんですね、うん、でそんな時にふと、小笠原舞ちゃんを見つけて、
はい、
何をしてるのかちょっと知りたくなって会いに行ったんですよ、
うん、
保育園まで、
はい、
で会ったら、うん、話したら、あ、この子だったらなんかこう世の中を巻き込んでいくパワーがあるから、うん、や れるんじゃないかっていうことで、
その時葉
っぱをかけたんだ
なるほど。
そうなんです。
まいさんはその時、はい、保育園に
勤めていたんですね。
そうなんですか。
でも非常に志が高い人で、はい、自分の信念も持っていたし、揺るがないものも持っていたので、うん、ああこの子だったらって、とてもこう深いものの見方ができるので、うん、まあその時会った時にはそういう確信があったんですね、うんうん、次にフューチャーセッションで、
はい、
いろいろな、まあ、対話をしていく中で、
はい、
やはり同じような、
はい、
思いが あったので、うん、あだったらもうこれはやっちゃいなよというか、うん、やっちゃおうよということで、まあ、後ろから後ろ盾になりながら、
はい、
やって始めたんですね。
で
その時、
はい、
児童精神科医の小澤いぶきちゃんも行って、
はい、
まあ、3人で最初にカフェから始めたんですが、
はい、
まあ、ほとんどもう営業だなんだという大変なところは、
はい、
笠原舞がもう本当に走り回って気づき上げてくれたので、
うん、
まあ、私たちはそれを支えつつ、うん、必要なところをフォローしつつっていうことで、
はい、
まあ、立場的には顧問とかアドバイザーということで、現場で本当に現場の保育士さんとか、
はい、
あと普通の会社員の、人とか、はい、いろんな子どもに関心のある子育てとか子どもに関心のある大人の人たちが関わって自分ごととしてやってくれてるので、
うんうんうん、
もう本当に皆さんのおかげでどんどん広がっていったっていうのもありますね。
はい、
はい、
遊び基地っていうのは、
はい、
いろんなボランティアで子どもと関わりたい方がボランティアで集まって、
はいはいは
い、いろんなお祭りとか、
はい、
イベントとか、
はい、
まあ、そういうのに関わらず、
はい、
子供の遊び場を作り出すっていうことをやっていらっしゃるというイメージなんですけど、
そうですね、
どうで
しょう、はい、やっぱり子供の持ってる潜在力とか子供の、はい、まあ、発達を、
うん、
やっぱ大人の方が知らないことが多いので、
うんうん、
やっぱりそこを知ってもらいたい、社会のいろいろな大人に知ってもらいたいというのもあり、
はい、
その公開、遊んでるところをまあ公開して、
うん、
で親も子もそこで一緒に場を共有することで、
はい、
あ、子供ってこういうふうに物事を見るんだ、感じるんだ、
うん、
あ、こんなこともできるんだ、こんなものでこんな遊びができるんだ、その子供の持っている想像力とか、
うん、
いろいろなこう力ですね、生きるために必要な力をもともと持って生まれてきてるっていうのをやっぱりその場で大人も感じることができるので、うん、
はい、
あえて保育園とか幼稚園っていうのは親に、
うん、
あまり公開してないんですけども、うん、それをあえて親御さんも一緒に共にその場で過ごすことで、
うん、
そこを知っていくっていうか理解していくっていうのがまず大事なんじゃないかっていうことで、
うん、
やっぱりそういう場を提供してるっていうことですね、
はい、親子の遊びの、そうですね、
そうですね、
いろんなワークショップとか、はい、そういったことをやってますよ ね、
やっぱり親も子も、はい、それから子供を取り巻く大人たちも、
うん、
子供もなくそこにいるときはみんなが対等に学び合うっていう、
うん、
そういう場所がやっぱり必要だと思ったので、
うん、
はい、
はい、そうなんです、
はい、
遊び基地さんの、
はい、
遊び場って本当に子供が生き生きするような遊びを提供していて、少し前の10月の10日に、
はい、
実際に、ピープルデザインストリートの中で、
はい、
はい、遊び基地さんが提案していたのは絵の具ですかね、
はい、
今回、
はいはい、
絵の具と粘土を持ってきて、
はい、
子供たちが、
はい、
汚れてもいいようにビニール袋をかぶって、もう好き放題のびのびとぐちゃぐちゃ粘土をこね回し、
はい、
もう好きなように色を塗ってっていうようなことをやってたんですよね、
は
い、
そうですね、
うん、でもあれって多分家の中で一対一でやると、
はい、
いや汚されたくないとか、
そうですよね、
そう、なかなかできないことだから、うんうん、あの場であれだけ好きなように絵を描けるっていう絵の具とかを使わせられるっていうのは本当に素敵だなと思って、
う
ん、
そうですね、うん、全ての幼稚園や保育園さんがそういうことができるかっていうとそうとも限らないので。
そうなんですか。
そうですね、やっぱり現役の今、
はい、
来てる方は、
はい、
ボランティアでやってるキャストっていうんですけど、うん、キャストの子たちは大体現役で頑張って現場もやって、
うんうん、
まあ、その疲れた、うん、あの体、はい、と心を癒す土日を遊び基地に使ってくれてるもうものすごくそういう意欲のあるやる気のあるあの、はい、学びたいという意欲のある子たちばかりで、うんうんうん、本当に自分ごとでやってくれてるんですね。なのでそれがあの子供にも、はい、親御さんにも伝わっていくんじゃないかなと思ってるんですが、うん、そういったあのそこでしかできない遊び基地でしかできないような遊びももちろん提供したいと思ってるし、はい、専門家も多いので、
うん、
そこら辺を惜しみなく、
うんうん、
みんなでこう共有して分け合っていきたいということで、はい、やってますね。
例えばその遊び基地さんも、はい、あの場所場所によってやってらっしゃることがいろいろあると思うんですけど、はいはい、それは何かマニュアル的に、はい、あの子供が喜ぶ遊びみたいなものがあってその中から、はい、じゃあここではこれをやろうかみたいな形に進んでいくのか、
はい、
もしくはその担当する誰かが、はい、じゃあ私が今回はこれをやろうっていうような形で決めていくのか、
うんうん、
何かその遊び基地さんの中で、うん、子どもの遊びの提供に関する仕組みみたいなものってありますか？
後でホームページをちょっと見ていただくと分かるんですが、
はい、
最初は、まあ、カフェでやったり、うん、単発でちょろちょろっと、
うん、
あのできる限りの、ね、人数でやってたんですが、
はい、
そのうちそれぞれの方たちが、
うん、
まあ、自分のできることっていうのを発揮できるようになってきたので、うん、
はい、
独立した部っていうのがありまして、
はい、
あのアウトドア部ですとか0歳部ですとか、うん、表現部ですとかでそれぞれ その自分のこうやりたいっていうものをそこで発揮してもらいながら、
うん、
皆さん あのに貢献するということでその部をこう立ち上げて、うん、そこでやってもらってるんですね、
はい、
なので本当にいろいろなあの場所、まあ、地域の、支部もたくさんできていますので、
はい、
場所も広がってきてますし、うん、やっている内容もやっぱり様々ですね。その人が自分でやりたいものってそれぞれ違うので、うん、
はい、
ただその中で遊び基地には4つのルールというのがあって、
はい、
そのルールを、に基づいて柱を持ってきちんとずれないようにしてやっているし、
うん、
あと、まあ、キャストの人たちも、まあ、これからそれは来年度に向けてなんですが、
はい、
まあ、この、遊び基地ではこれを指針としているのでそこからずれないようにやっていきましょうということでそういった分かりやすいものを打ち出して、うん、その中で動いてもらうのとあとリーダーさんにはちゃんと今いるリーダーの方には研修を受けてもらっていて、
うん、
でそちらの研修を、まあ、小笠原舞と私の方でやりまして、
はい、
でその研修を通して、まあ、考え方ですとかそれから自分の在り方ですとか、
はい、
それから社会に対してのできることですとか、
うん、
これからの夢だとか、うん、まあ、いろいろなことを自分でこう自分自身を見つめたり対話を通して考えたりして、うん、でそういった研修を何回かこうシリーズでするんですけれどもそれが終わった人が、うん、イベントの立ち上げをするんですね。で、うん、イベントの立ち上げ方も実際に、うん、あの実践として
こ
うグループでチームになってやってもらって、
はい、
そこで、まあ、イベントの準備の仕方から、
うんうん、
はい、その当日のやり方からそれからフォローの仕方から、うん、いろんなことをとりあえずこう全部やってもらってそこで自信をつけてから、あの自分のやりたいイベントをそれぞれでやってもらうっていうようなやり方でやっているので、
はい、
本当にいろいろ
ですね、
はい、イベントがあるなって思う、うん、見えるんだと思います。
いろんな人が集まって、
はい、
ね、それぞれが自分の特技を生かして
そうですね、自分のやりたいことでやっているので、はい、なので遊び基地はキャストさんたちが生き生きしてる、はい、ですね。
なるほど。
それがすごく重要だと思っていて、
うん、
あまりあとは縛らないというか、うん、まあ、ある程度のそういったこうなんていうかな、
うん、
指針に基づいてあとはもう本当にそれぞれが自分の個性自分らしさっていうのを出していこうということでやってますね、うん、ただやっぱり周り来てくれてる人への配慮ですとか責任感はあるので、
うんうんうん、
そこはあの遊び基地の一員としてみんな自覚を持ってやってくれてるので、
うん、
もう本当にとてもよくやってくれて言うことないんですよ、はい、カバーしてもらってるような感じです。私なんか本当に皆さん素晴らしい人ばっかり 集まって来てます。
そう、本当素敵なね、はい、集まりだなと思って、はい、で子どもたちが生き生きしてるのは、はい、多分きっと、ね、やりたいことをやってる大人たちが、うん、さっき ね言ってたように生き生きしてるから、ね、きっとそういうふうに集まってくるんだろうなっていう、はいはい、うん、あの
ね、
ぜひあの子どもの遊びに関わりたい人は、うんうん、遊び吉さんで何か、
はい、
やるっていうのは面白いかもしれないですね。
いっこさんもね来てくれて、
はい、そうですね、
ツリーハウスに早速、そうそう、ご近所なので、
はい、またぜひ
お子さんと、
はい、行きます、行きます、
ね、はい、来ていただいて、
ツリーハウスも遊び基地 の、はい、その活動の一環としてですか。
そうですね、あのたまたまうちに来てくださった大工さんが、はい、お友達の、コミュニティデザイナーをやってる、
はい、
まあ、菊池ひろ子さんっていう活動してる活動 の、はい、あの方なんですけど、
はい、
その方がたまたまその大工さんを紹介してくれたんですね、で、その大工さんがそれもたまたまうちの雨漏りを直してくださることになり、そしたらお仕事ぶりがめちゃめちゃ綺麗なんですよ、もう、
はい、
道具もすっごく大切にしてるし、うん、ピカピカだし、
うん、
それからあの工事の仕方も綺麗なんですよね、で早いし美しいし、はい、
うんうん、
その身辺がいつも片付いてるし、
すごいですね、
うん、それからこうやっぱり対応していると、
うん、
あ、ものすごく人間的にもいい方で、人間力があるというか、
うん、
うち高齢者が2階に住んでるんですけども、いや、おじいちゃんこの取っ手じゃ引きにくいでしょうって、うん、こういう取っ手あるけどこれつけんって言って聞いてくれて、でおじいちゃん、ああこれが引きにくいんだよってあのもう老人の手じゃって言ったら、はい、あ、じゃあ僕これサービスでつけますからって言って全部付け替えてくれたりですね、でそこに惚れ込んで、
うんうん、
ぜひ、
うん、
なるほど、何かこれからって言ってた時にたまたまそれも、うん、あの下のガレージで、
うん、
ここにちょっと遊び基地アトリエがあるんですけど、そこに一本木があって、はい、
うん、
ここにいつかね、あのお風呂の板みたいなのをつけて、
うん、
こう台をねつけて、はい、ツリーハウスじゃないけどそういうのつけたいけどこんなちっちゃい木じゃ無理だよねって言ったら、いや大人20人ぐらい乗れるの僕作りますよ、やりましょうって言ってくれて、それを受けてくださって、岡山の工場、
はい、
自分の大きい工場があるんですけど全部用意をしてきてくれて、
はい、
そしてワークショップをあそこの場所でやってくれたんですね、で100人ぐらい集まって、
はい、
親子があっという間にもう募集かけたら、
うん、
キャンセル待ちになっちゃって、はい、
本当にね、うん、住宅街の中に、
はいはい、
ポンとツリーハウスが、でも本当に素敵なツリーハウスがね、
はいはい、
できていて、
そうですね、
はい、基本的には、はい、開放はしてないんですよね、
そうですね、あのいる誰かいる時に
いる時だけ、
はい、開放して、はい、ちょっとやっぱり安全面で心配があるので、
はい、
あのそれはやっています、うん、ただこれからあそこを拠点に、
はい、
あのその、菊池ひろ子さんと一緒に、
はい、
何か考えていこうっていうのは思っていて、
うん、
まあ、あのツリーハウスを中心としたストーリーがこれからもつながっていくんじゃないかと思うんですが、
うん、
やっぱりその作る前の段階からその山の様子を想像させたり、
うん、
か道具にみんな触れたり、
うん、
その大工さんの仕事を目の当たりにしてみたり、
はい、
そういうこう過程、作る過程ってっていうのをものすごく子どもたちが、体験できたんですね、この前のワークショップは。だから、うん、今までのいろんなワークショップ体験してるんですが、まあ、自分でもやってるんですが、その中でも本当に勉強になったワークショップで、
うん、
その過程を一つ一つ丁寧に、
うん、
あのつないでいくというのかな、
うん、
そこをあの心の中に残していくっていうワークショップができたので、みんなが思い出に残った、うん、
へ、
一生の思い出に残った。
ああ、それいいですね。
そうなんですよ。あとはね、あの掃除もさせたんですね、
はい、
子供たちに。っていうのはやっぱり何かものを作る時っていうのは、
うん、
こう大変なこともあると、しかもあの自分の身の回りをきれいにしながらやるっていうことがすごく大事なんだっていうことを、
はい、
まあ、体験させたかったんですね、その大工さんがね、うん、でそういうことも入れましょうと、でこの短い時間でできますかって言ったら大丈夫ですって、
へえ、頼もしい、
もうその本当に見通しを持ってやってくださって、だからこのぐらいまでは準備して、このぐらいは子どもたちと作る、うん、これは大人と一緒にやるっていうのが全部準備万端で、まあひろこさんと大工さんとでもう夜遅くまで本当に、うん、そうだ、うちで相談してくれて、
はい、
でそれをやってくださって、うんうん、本当素晴らしいワークショップをしていただいたんで本当に感謝なんですが、
はい、
なんか出来上がって来てくださった方たちもみんな楽しんでくださって、
うんうん、ぜひ機会があれば ね、うん、そのツリーハウスに足を運んで見ていただきたい、
はい、本当ですね、見ていただいて、
うん、すごいあのシンプルでね、うん、素敵なツリーハウスに、外しても取れない、ちょっと今日も子連れで来てます、
ね、はるくんと、
はい、外しても取れないように、はい、
たまにちょっとちゃちゃが入りますがご容赦ください。はい、
はい、
という遊び基地の活動もされつつ、
はい、
今日いい夫婦の日ということで、
はいはい、
まあ、ぜひ吉岡さんにお話聞こうと思ったきっかけは、
はいはい、
吉岡さん夫婦についてのワークショップとか、
はい
はい、何かいろんなこともやってらっしゃいますよね。
はい、
はいはい、そこもぜひお話聞きたいなと思っています。
はい、
はい、実際にその夫婦関係を、
はい、
なんて言うんでしょう、より豊かにするような、
はい、
コミュニケーション方法について学んだりとか、
はい、
ことですかね。
あ、そうですね。
うん、
もともとはやっぱり子育ての悩み相談から、はい、夫婦関係、夫婦の、コミュニケーション対話がうまくいってるところは、
はい、
そこまで悩まないで、
うんうんうん、
解決してるんだけれども、どうしても、そこが引っかかってしまうと子育てに影響が出るということで、
はい、
夫婦関係の方を、
はい、
いろいろ勉強して、
なるほど、
はい、それがきっかけなんですけど、
はい、
あとはそうですね、やっぱり後半、
うん、
いろいろなご相談がご夫婦の相談がすごく増えてきたのと、
うん、
結婚前の男女の関係がうまくいかないっていうご相談がすごく増えてきたので、はい、まあ、そこがスタートなんですけど、
はい、結婚前の男女の関係、
はい、
お付き合いをしている中で、
そうですね、お付き合いがうまくできないとか、
へ、
相手がそもそも見つからないとか、
あ、じゃあもうその夫婦に限らず、うん、いろんなそういう、
そうですね、
男女間の、はい、悩み相談みたいなものが、
どうしてもそこにつながっていく、でそれが、まあ、子育てと密接につながっていく部分なので、
うん、
そこをないがしろにはできないということで、
うん、
そこのところから、まあ、男女関係から子育てまでということで、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
実際にですね、
はい、
そのどんなことを通じて、うん、そのまあご夫婦またはカップルで参加するわけですよね、
はいはい、
でそれが、参加したことをきっかけにどう変わっていくっていうようなその体験なんでしょうか。
そうですね、大体はほとんどが男性は女性のことを理解できないし、女性は男性のことを理解できないっていう、そこに尽きるんですね。
なるほど、
ほとんどがね、
はい、
で実感として理屈でもし分かったとしても実感として伴わないので、
うんうん、
完璧に理解するのっていうのは難しいじゃないですか、
はい、
でもそうなんだな、そういうものなんだなって知ることでだいぶ歩み寄れるんですよね、
うんうん、
そこを一番は、
はい、
まあ、そこがね、気づきがそれぞれの、
うんうん、はい、
うん、
そこを気づいてもらうような仕掛けがあって、
はい、そうですね、
はい、
それぞれが自分で気づくような感じのですね、
はい、
作戦を練っていろいろやるんですけども、考えてやるんですけど、
はい、
まあ、それも一人ではなくていろいろな方と相談しながらチームでやったりするんですね、はい、はい、
結構定期的にやってるものですか。
ね、それはまあ、企業さんですとか、いろいろなそういうコミュニティさんですとかに、あと学校関係ですね、大学の、講義の中の一コマですとか、そういうことでやらせていただいたりするんですが、でもやっぱり世代によって全然感覚が違うんで、だんだんあまりその結婚というのにこだわらなくなってきてるので、じゃあどうやって 子供を産み育てるっていう話になりますけど、
うんうん、そうですね、
はいはい、そこら辺も、うん、まあ、いろんな専門家の方がアプローチをしてますけど、
はい、
やっぱり結婚適齢期というよりは、うん、妊娠適齢期の話も、
う
ん、
そうですよ ね、
ねありますし、
さっきの9時台に出口さんとの話の中でも、はいはい、やっぱり あって、
はい、
もう世界先進国では、うん、結婚と妊娠、はい、出産の順番がもうすでに逆転している国が多いっていう、ね、はい、話もありながら、日本だけって言ったら、まあ、語弊があるかもしれない、うん、でも日本 の、 そのやっぱり考え方としてはまだ、ね、できちゃった結婚の方が少ないっていうところを、どんな風にそこは、
でも日本はいいところはその、うん、子供ができると、うん、男性は結婚してくれることが多い
ですね、なるほど、
はい、まあ、10代の場合はちょっと別なんですけど、まあ、大体ほとんど責任を感じてというか、責任を持って取ってちゃんと結婚してくれるんですよね、
うん、
それが結構逃げちゃうパターンが多いじゃないですか、海外だと。
あ、そうなんですか。
聞くと、はい、
あ、なるほど、
日本の男性は誠実、うんうん、
ってことですね、
ってことなのかなって思いますね、まあ、はい、だから結婚制度がちょっと時代にそぐわなくなってきてるのかもしれないので、
うん、
そこら辺はこう結婚の多様化っていうのを少しずつ認めていかないと、本当に子供は減る一方かもしれないなっていう感じがしますね。
なかなか、うん、いろんなところに、はい、もっとこうだったらいいのになっていう声はたくさん聞こえてくると思うんですけど、例えばその結婚制度とはちょっとずれるかもしれないんですけど、うんうん、この前 LGBT の方にお話を聞いた時に、はいはい、じゃあ2人の女性カップルが私たち子供を持ちたいって思った時に、はいはいはい、まあ、子供を産むことが、うん、じゃあどこから精子提供を受けようとかっていうような話になった時に、うん、日本だとすごく難しいと、うん、で、まあ、自分で産まないにしても、うん、じゃあ養子を取って自分たちで育てる子供が欲しいって思った時に、うんうん、夫婦男女のカップルで結婚してないと養子に取れないとかって制度があって、うんうんうん、でも子供が欲しいって思ってる人たちはたくさんいて、うん、でもできないっていうところを、うん、なんかせっかくならね、うん、そこをうまく結んでいけるようなシステムが整ったら、うんうん、もっともっと子供はいろんな意味で増えていくし、ハッピーになる人も、ね、増えるかなと思いはするんですけど、
本当にそこら辺がみんなで育てるっていうところをもう一度、
はい、うん
うん、取り戻すために何をしたらいいかっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、
だから制度自体もあまりこうギシギシに固めるのではなくて、うん、そういったいろいろな人がいるわけですから、う
ん
う
ん、はい、
そこに対応できるように柔軟な形になっていくと、まあ、少なくても、うん、東京都がそうなっていけば、はい、そうですね、なっていくのかもしれないですけど、
そうですね、どこかがね、うん、一つ始まれば、
はいはいはい、まあ、渋谷区なんかは結構先進的に、
ね、そうですね、
やってますけど、まあ、先ほども会社のお話で、
はい、
やっぱり男性がまだまだ育休産休って、
うん、そうなんですよね、
取りづらいっていうのが現状なので、はい、やっぱりそこら辺が足を引っ張ってる部分もあるなっていうのは ね、
う
ん、
そうですね、
思いますけどね、
すごく難しいなと思って、うん、昨日ちょっと大学でそういう話を学生さんにする機会があったんですけど、うん、はいはい、で改めて資料を作ってる時に調べてみたら、はいはいはい、やっぱり桁違いに日本の男性の育児家事負担っていうのは少ない、時間が少ないですよ ね、
うん、
でもそれをできなくって悩んでる男性もものすごく多いっていうのは実感してるし、はいはい、じゃあ何をどこから変えたらどうなっていくのかっていうのは本当に難しいなと思っていて、
そうですよね、
1級も取ればいいっていう問題でもなく、はい、うん、やっぱり取ろうと思っていても取れないっていう人たちの声もたくさん聞くの で、うん、
で ね、
ね、
この前企業の方に、はい、お話ししたんですけど、
はい
やっぱり男の方も、
はい、
子育てをすることで、
うん、
やっぱりいろんな脳が活性化して、 いろいろ今まで、うん、こう出せなかった自分の能力っていうのが出せるようになるっていうことを、うん、この前あの脳科学の本で見たばかりなんですけど、
はい、
やっぱり男性の方が子育てをするメリットっていうのは非常にたくさんあるっていうことがもう出てるので、うんうん、ぜひそれを活用して、うん、企業でも、
うんうん、
あ、これは還元されるんだと仕事に、うんうん、そういう思いでね、ぜひねやっていただきたいのと、
うん、
あとは女の人もやっぱり子育てをしてる人って、うん、まあ、分かると思うんですけど、うん、
はい、
子供がいなかった時より頭すっごい動いてる、
そうですね、
フル回転してるし、ね、
はい、
結構強くなってると思うんですよ、うん、体勢ができていて、
はい、
なので、うん、やっぱり会社の中で子育て中の女子社員がいるっていうのはすごい強みだし、
うん、
生活の中でいろいろ工夫しながらやっているので、うん、まあ、マルチな、ね、うん、感覚でこう物事を捉えているので、うん、なんか企画するんでも、
うん、
仕事を運ぶ上でも、うん、女性のそういう女性の方がいるとスーパーパワフルで、うん、会社のためにもなるんじゃないかと思うんですよね、だから、はい、そこら辺をもうちょっと、
はい、
うん、企業の方にも知っていただいて、
うんうん、
ああそれは自分たちにも、うん、得があるんだ、
あるんだ、
利益があるんだっていうことを ね、ぜひ知ってもらって、
はい、
うん、活用してもらいたいなという感じですよね。
実際の利益を出せるようにまずはやっていくっていう意味で、うん、はい、まあ、今多分子育て中でも、はい、働く女性はどんどん増えていて、うんうんうん、でもきっとやりづらいところがね、はい、たくさんあって、 でもその人たちの声で変わっていく、いかないと、うんうん、次のまたタームが来ないので、今 ね、やってる人たちにも本当に頑張って、うん、いいところどんどん改善していかなきゃっていう、
そうです、ね、
とこですよね。
今過渡期だから ね、一番大変ですよね、うん、今子育てしてる人がね、
だと思います、
うん、本当に、まあ、これから世代も変わってどんどん変わっていくんだと思うんですけど、
はい、
今が一番苦しい人が多いんじゃないかなって見てるとね、
うん、
思いますね。まあ、なんだろう、男の人見てると、
はい、
まあ、周りの方、はい、人見てらして感じるかもしれませんけど、子育てを結構ちゃんと協力してやってる、はい、関わってる男性って素敵ですよね。
そうですね、うん、
人間的にこう成熟してる感じが受けますよね。
そうですね、
うん、
確かに、
うん、それはやっぱり女性はみんなそれを感じて見てると思うんですけど、だから子育てをしてるような男性っていうのは包容力があってすごく幅が広くて温かみを感じるっていうのは本能的に女性だったら感じると思うんですね。まあ、独身の女の子に、女の人たちに聞いても、
うん、
あ、素敵だなと思う人はみんな子供がいてっていうのは分かるような気がする、なので男性もやっぱり子育てにこう向き合ったり関わることで人間的に大きく成長できるっていうことなのではないかなと、うん、
そうですね、
メリットがたくさんあるっていう、大変だけどね、
はい、うん、メリットに感じてくれると、
うん、そうですね、
例えば、
はい、
そうなんです、なるべく忙しいのは分かるけど、うん、早く帰ってきて子供と向き合う時間を取ってほしいなっていうのをどううまく言ったらいいかなっていつも悩むんですけど、なんか私が言うとどうしても、 もう早く帰っていないよっていう感じに聞こえるらしく、いや全然すっごい優しく言ってるつもりなんだけど、なんかもう帰るの嫌になるよっていうぐらい、向こうにとってはそれがプレッシャーになると。そうすると言ってもしょうがないとしたら、じゃあどういうふうにしていったらいいかなって思っていて、でやっぱり触れ合う時間が短ければ短いほど子供は懐かないじゃないですか。でやっぱりそこで一緒にいても楽しくないっていう思いをお互い持つのもすごいもったいないなと思っていて、なのでなるべくやっぱり時間を多く持たせたいなと思うんですけど、なかなかうまく方法が浮かばなくて、
面と向かって要求すればするほど男性は逃げる、
そう本当そうですよね、
うん、か一回してくるかね、攻撃しか俺だってこんなこうなんだって言ってくるか、どっちかしかないので、はい、男性の場合は、
うん、
なのでまあ女性が少し大人になるしかないかもしれないし、まあ、男性にも女性のその、まあ、特徴でよく理解してもらって、
うん、
接してもらうっていうのは大事だと思うんですね。共感的にこう接してもらわないと女性はどんどんやっぱり、分かってくれないと思ってやっぱり要求が多くなってくるし、男性の方は要求ばっかりだと、なかなか帰りたくなくなってしまうので、
ね、悪循環になってもしょうがないですね、
そうなんですね、だからそこら辺は男の人たちにもよくレクチャーの中で話すのは、やっぱり女性は子供を産むってことは大変な一大事業で、やっぱり産んだ後は、愛情たくさん母性が出る、その母性の中にやっぱり攻撃性もある、子育てをねやっぱり妨げるものには、やっぱり攻撃、何としてでも子供を守るということで、一番子供が大事な時期なので、それは仕方がないという、
なるほど、
やっぱりホルモンがね、そういう脳内のホルモンが出ている時期なので、そういうものなんだっていうことを理解してもらって、接してもらう、そこを分かってもらうっていうのと、思いやりを示してもらえば、女性の方も一緒のこう子育てをするパートナーとしてね、女性の方も快く、やれるようになるし、できるようになるし、で逆に女性の方にはやっぱり男性っていうのは外で働いてると戦闘モードなんですよ。でその戦闘モードが、家に帰ってきてほっとしてちょっと変わるはずなんだけど、家に帰ってそしてそこでも妻に戦闘モードのスイッチを入れられてしまうと、そのまま、戦闘が続くわけですね。
ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、
はい、
何が違う、何が違う、おトイレじゃないの、大丈夫、もうちょっとお話ししててもいい、すみません、はい、何が違う、戻る前にこれがもう一つ欲しいってこと、わかりました、オレオがなくなったのでもう一つ買ってくださいってことですね、はい、わかりました
納得、
はい、戦闘モードをね、そうね、お家で
繰
り返さないように、
オフに、まずオフにするところから始めるとうまくいくので、
なるほど、
第一声が、遅いじゃなくて
まだある?分かったよ、
優しい笑顔でお疲れ様って、今日はどうだったっていう、まずそっから、
ちょっとだけ待っててください、
待
てないか、じゃあお外に行っててくださいな、
ダメ、聞いて、
お母さんもうあとね、ほら7分って書いてあるから、あと7分ここにいるので、もうちょっとだけ待っててください。先にお外行ってる、
できるかな、
子供をね、連れて、ラジオのパーソナリティやってもいいですか、って言って、渋谷のラジオは、相当いいですよっていう、相当緩やかな優しいお声掛けをいただいたんですが、たまにこういうことがあってね、申し訳ないです本当はね、お外で待ってられるとよかったんだけどね、今もうちょっとしたらいいからちょっとだけ待ってて、
待たないのか、
そっか、じゃあ吉岡さんに、もう一つ聞きたいことがありまして、夫婦で、その夫婦関係のそういういろんなお話もやってらっしゃる、そのそれをやり始めたきっかけみたいなところっていうのはどういうところ、何かあったんですか。
夫婦関係のきっかけですか、先ほど話したのとダブりますけど、やっぱり子育てがうまくいかなくなったとご相談来る方の中に、夫婦関係にすごくちょっと問題がたくさん出てきてしまったっていうのが多いですね、そうですね、そうですね、
ちょっとじゃあ、もうちょっとだけ待っててよ、吉岡さんに、今後の活動で、ちょっと、待っててくださいね、すいません、ありがとうございます
もう我慢がね限界なんですね、
聞いて、
3歳4歳だとちょうど、
じゃあ佐賀さんに代わってもらいましょうか。
我慢はできない時期なので、
はい、分かりました。あの今後の活動について、うん、はいはいはい、あの PR も兼ねて、はい、お話をいただきたいんですが、ここで佐賀さんとちょっと変わりますね。
はい、分かりました。
はい、はい、ということでちょっと僕も今あの、はい、この子を抱きかかえようかなと、ちょっと無理でした、さすがに。
はい、
はい、じゃ あの残り5分ぐらいですかね、はい、になりましたので、はい、あの少し今後の活動というところからちょっと引き継ぎ、
あ、そうですか。はい、そうですね、あの今後の活動の中でやっぱり高校生に対して、いろいろなアプローチをしていきたいなっていうのを考えていて、まあいろいろな専門家の方たちとチームを組んで、今後その高校生にどうやっていろいろなことを落とし込んでいこうかっていうところを一番あのやっていきたいところだと思っています。はい、
どこあの具体的にやる場所とか、
はい、そうですね、それも今いろいろ検討中で、あのいろいろな方に聞いて、はい、進めていきたいなと思ってるんですけど、あの高校時代っていうのが結構あのいろいろな体験ワークショップをやったりなんかいろいろしますと、中学生の感想文と高校生の感想文で全く違うんですね。高校生になると本当に視野が広げて、自分の、まあルーツも結構こう追求したくなる時期なんだと思うんですが、そこら辺でとても深まるんですね、体験が。なので高校生の時にやっぱりいろいろなことについて、まあ、哲学的なことですとか自分の人生についてですとかを一度向き合って、そこでどうなんだろうという考えて、自分の中で何かこう気づきやね、うん、いろいろな、まあ、これからの夢や目標なんかを明確にしたりとかですね、それができる時期が高校生なんじゃないかと、中学生より、はい、そういうところに、ま、ちょっと最近気がつきまして、少しそういうところにシフトしていこうかなっていうのは考えています。はい、
まあ、でもこう高校生といってもある意味たくさん高校生がいますが、
はいはい、
どういった高校生にどんな風にアプローチするといいのかっていうのも一つと、
そうですね、いろいろな、私も今関わっている高校生いろいろいるので、まあ、まず身近なところから始めて行きたいなと。本当に生の声を聞きながら、彼ら彼女たちがどんな未来を描いていて、今どんな状態を生きていて、でこれからどんな社会がどんな風になっていくことが必要なのかっていうのは、きっと彼らが鍵を握ってるんじゃないかと思うので、うんうんうん、はい、そこら辺が大事だなと。それが、まあ、大学生になって専門的に学んだところできっと役立つんじゃないかと、社会に出てからもそれがどっかに残っていくんじゃないかっていうことで思っているんですね。あとパートナーシップについて、夫婦のパートナーシップとか、まあ、夫婦じゃなくても、男女でも、仕事でもいろんなパートナーシップとしての基本もきっと、高校生の時に学ぶっていうことが大きいと思うんですね。
うんうん、
はい、
ね、
はい、
ありがとうございます。あ、はい、さん、
はい、
戻
ってきました。はい、なかなか、はい、学校でそのパートナーについて、はい、学んだりっていう、はい、時間がないことを考えると、うんうん、高校生にそういうお話をしたりしてもらうっていう機会は今ないのかなと思っていて、
そうですね、
はい、はい、確かにそういうことを考える時期としては、はい、必要だな、そうですね、と思います。
今だからお友達とか知り合いの高校の先生たちと一緒に、まあ、いろいろ計画を立てるというか、はい、どんな感じが一番できるのか、可能性があって、うん、持続できるのかということで、いろいろ、はい、教えていただいたり、うん、相談乗っていただいたりしているところなんですね。はい、あとは弁護士さんですとか、まあ、いろんな病院の先生ですとか、いろんな方にもちょっと伺って、
はい、はい、実際に関わっている高校生って、はい、今例えばそのジュニアゴルフ のお子さんとかっていう形でもお話をしていくっていうことですね。
あ、そうですね、その子たちもいますし、うん、あとはまあ、時々相談に来る子たちもいますし、うん、
はい、
うん、あと何回か学校に行った時に、はい、授業を受けてくださった子どもたちもいるので、はい、まあ、そこら辺から少しずつなんか始められて手応えが感じられたら、ちょっとやっていこうかなっていうことですね。はい、
今日のゲスト、はい、吉岡由美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。